今日恵みをいただく御言葉は破壊書の2章3節から9節です。破壊書2章3節から9節、はじめに6節から9節をお読みいたします。まことに万軍の主はこう仰せられる。しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。銀は私のもの、金も私のもの。万軍の主の見告げ。この宮のこれからの地の栄光は先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の見告げ。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを愛したも我らの主、あなたを褒めたたえます。この宮において我らはこの一日の始まりにあなたで始めたいと願い、そしてあなたの御名によって暁を呼び覚ましたいと願い、御前に集っております。どうか我ら一人一人に今朝もあなたの恵み、慈しみ、そしてあなたの命そのものであられるあなたの言葉、それを主我らにともども与えてくださいますように、今取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる一人一人を清めてください。これからのすべてのひとときがただただあなたの栄光に満ち足りたひとときでありますように、どうか導いてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この破壊書の2章のこの言葉は天聖教会のその開拓の際に、開拓者であられる河合先生に与えられた言葉ですけれども、この宮のこれからの地の栄光は先のものより勝ろう、ね、主が、この宮を主の栄光でもたらす。何節において、主はすべての国々を揺り動かして、すべての国々の宝物からもたらされて、この宮を栄光で満たすと、主は示してくださいました。主の栄光とは一体何なのか。主の栄光にあふれた教会とは何か。それについて今日、詳しく見ていきたいと思うんですけども、まず、この時代背景、このハガイが言葉を語った時代背景は、バビロン捕囚の後の時代、そしてイスラエルの人々が、この崩されてしまったエルサレムに帰ってきて、城壁を建て直し、神殿を建て直すその時代です。で、神殿を建て直すということを人々は躊躇しておりました。バビロンから、ね、帰ってきて、そして、ね、自分の家、自分の、ね、経済、自分の生活、それを立て直すことで、ね、右往左往して躍起になっていた時だったんです。で、その時において、ね、この預言者ハガイが言うんですね。この一章のところにおいて、一章の二節に、万軍の主はこう仰せられる。この民は、主の宮を建てる時はまだ来ないと言っている。ついで預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。今万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよう。あなた方は多くの種をまいたが少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも、穴の開いた袋に入れるだけだ。 主の宮、そこは礼拝をするところです。主に捧げ物を捧げるべきところです。そこが廃墟のままになったままでした。ですから、ね、捧げ物も、思うままに捧げられず、礼拝も、よくできず、そのような主の宮が廃墟となっている、そういう状態で人々が優先して動いていたことは、自分が板張りの家に、ね、住もうと、ね、そういうことで右往左往しておりました。しかし、ね、ハガイは、あなた方の現状をよく考えてみなさい。多く種をまいた。種をまくことに忙しかったでしょう。けれども、じゃあその結果は一体何でしたか？多く種をまいたのに少ししか刈り取ることはできなかった。食べたけども飽き足らない。飲んだけど酔えない。肝を着ても温まらない。稼ぐものが稼いでも、穴の開いた袋に入れるだけ。穴の開いたお財布にお金を入れるために、たくさんお金を一生懸命かき集めて、その財布の中に入れても、その穴からただただ出ていくだけですね。その穴から。結局、主の宮をなおざりにしているということが財布の穴になっているわけです。皆さんの財布に穴を開けたいでしょうか？穴を開けたいならば、礼拝をなおざりにしてください。もし財布に穴を、塞ぎたいならば、礼拝を立て直してください。ナセスで、言われます。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよう。山に登り、木を運んできて、宮を建てよう。そうすれば、私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。あなた方は多くを期待したが、身をわずかであった。あなた方が家に持ち帰ったとき、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか。万軍の主よの御告げ。それは、廃墟となった私の宮のためだ。あなた方は皆自分の家のために走り回っていたからだ。それゆえ、天は、あなた方のために露を降らすことをやめ、地は産物を差し止めた。私はまた地にも山々にも穀物にも新しい葡萄酒にも油にも地が生やすものにも人にも家畜にも手によるすべての勤労の民にも日照りを呼び寄せた。宮が廃墟のまま主を礼拝するということがこれがなおざりになったままであるならば主は日照りを呼び寄せてその地の産物においても、要するに働きにおいても、その勤労の実、働けど働けど、我が暮らしなお楽にならない、そういう状況になってしまいます。これは主を敬うということをしない、ちなみに働けど働けど、我が暮らしなお楽にならない、これは、日本のある、俳句をする人で、それで、彼は、彼の家は住職で、で、しかもその父親はその住職なんですけども、しかしね、その、偶像の宮に捧げられたものをね、くすねとってしまった。まあそういう人だったんですね。本当に、主の宮ではなく、偶像を建てるとするならば、もう、貧しくなってしまう。それ、歴代史の公開説教を見れば、もうずっとそういう感じでしたね。主をなおざりにするならば、貧しくなる。働いても働いても、もう歴代史の方で、ある王様は町々の、その、防備を強化した、軍事的に協力にしたけども、しかし、あっさりと攻め落とされてしまいましたね。ヤロバーム王はそうでした。それに、ヨシャパテ王もせっかく軍備の町を強化にしたのに、しかしあっさりとね、もう、モアブ、アモン、セールさんの住民の連合軍に敗れてしまいましたね。私たちがいかにですね、もうこれからの時代、モアブが、アモンが攻めてくるってね、もう本当に困難な時代がやってくる。さあ、防備を固めようと思っても、しかし主の宮をなおざりにしたまま、礼拝することを、おなざりにしたままであるならば、あっさりと、 そのせっかく自分が固めた防備も飲み込まれてしまう。じゃあどうすればいいか、ね、先ほども言いました、ね、財布の穴を塞ぎたいのならば主を恐れ敬うということを、ね、確固としたものと、ね、することですね。でそのようなバックグラウンドでこのハガイ書があるわけです。ハガイ書はバビロン捕囚の後に、ね、人々が帰ってきたけれども、その人々は、ね、まず自分の生活を優先して頑張っていた。しかし頑張っても働いても働いても暮らしは楽にならなかった。そういう状況に対してこのハガイが、ね、言ったのがこの一章の言葉でした。でそれで人々はそれにその言葉に奮い立ったんですね。主を、ね、主の恐れを敬ってこの12節を見て、このイスラエルの人々、ね、指導者たち、大祭司ヨシア、ね、彼らみんなこの主の言葉に聞き従った、ね、民は主の前で恐れました。でその時主の使いがハガイは主から使命を受けて民にこう言った。私はあなた方と共にいる主の蜜月、ね、主が共にいてくださるんです。でそしてその上で、ね、このハガイの続く2章の予言があるわけですね。3節から2章の3節からです。あなた方のうち以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある生き残った者は誰か。あなた方は今これをどう見ているのか。あなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。で、以前の栄光に輝くこの宮、ね、主の宮の栄光とは何か、ね、というテーマですけども、以前の宮は要するにソロモンが建てた主の宮 です。ソロモンが建てた神殿、それは豪華絢爛な神殿でした。神殿の外側ももう本当に輝いて、その神殿の内側ね、金でもう張り巡らされて、もうその主の宮の聖堂の中はもう灯火を灯せば反射してもうキラキラキラキラ輝いていた。しかもソロモンは本当に金を、純金をたくさん集めました。ですからもうこの地上においてこれ以上の、ね、豪華絢爛な、ね、この領域はもうないっていうくらいに、それほど、ね、金で銀であるいは高価な宝石で飾られた主の宮、ね、そういう意味での栄光に満ちた主の宮だったんですけども、しかし、ね、このハガイの時代に建て直された主の宮、それを、ね、見た、老人たち、ね、以前のそのソロモンの時代の神殿を見て知っている、ね、その、まあ、おじさんおばさんたちがですね、その建て直された主の宮が建てられたのをその状態を見て、それを、ね、見て泣き叫んだ、ね、ということが、ね、ネヘミヤ記に書いてあるんですけども、でネヘミヤは、ね、泣き叫んではならないってですね、主の宮、ね、建て直された主の宮は水ぼらしい、ね、主の宮に移ったんでしょうね。だから、以前のその豪華絢爛な、ね、金ピカなその神殿を見ていた、その年寄りたちは新しく建て直された主の宮を見て泣き叫んだんですね。じゃあ一体、ね、主の栄光って何なんでしょうね。ソロモンが建てた主の宮、確かに豪華絢爛でした。お金の価値としては誠に誠に高価な高いものでした。じゃあ一体その主の宮の栄光とソロモンの時代のその主の栄光の現れ方と、ね、その前のダビデの時代、モーセの時代、その時代の主の栄光の現れ方、一体どっちの方が、ね、栄光、主の栄光が現れた時代だったでしょうね。もう一度聞きますと、ソロモンの時代の主の栄光の現れ方とその前のダビデの時代、あるいはモーセの時代、ダビデ、モーセの時代はまだ主の宮というものはありませんでした。幕屋でした。主の宮はもう幕屋、それ外側から見るとね、ジュゴンの川が、ね、幕屋の一番外側を覆っています。もう硬くてゴワゴワして頑丈な、ね、見た目あまり、ね、綺麗じゃない、その主の宮。それに引き換えソロモンの神殿はもう大理石とか高価な、ね、石とか宝石で飾られた主の宮、外見からすればもうもちろんソロモンの主の宮の方が、ね、はるかに綺麗で 効果に、ね、人が価値をつけるとするならば、ね、お金を払うとするならば、ね、そんな幕屋よりも、ね、主のこのソロモンの宮の方にお金を払ったことでしょうけれども、しかしまだそのソロモンの神殿の時代よりもモーセの時代、ダビデの時代の方がはるかに主の栄光が現れておりましたね。主の栄光って何でしょうか？神殿にあるんでしょうか？神殿、それは肝心のそこに礼拝する人々が、ね、その志が悪ければ主の宮は、ね、いかに外見上、ね、高価なように見えたとしても、ね、エクスペンシブであったとしてもけれども、主の栄光はその時代に現れません。主の栄光は、ね、むしろ幕屋の時代の方が、ね、モーセの時代、ね、ダビデの時代、ね、サムエルの時代、ね、その時代の方がはるかに主が栄光を表していたんではないでしょうかね。結局礼拝者が肝心なんです、ね。ヨハネの福音書の4章、においてサマリアの女が出てくるんですけども、サマリアの女が、ね、イエス様に疑問を持ちます。イエス様が、ね、あなた預言者だと思います。このイエス様が預言者だと、ね、思った時点で彼女が真っ先に質問したことは礼拝のことについてでした。ヨハネ福音書4章の、まあ、19節から、26節までのところを開きたいんですけども、ヨハネの4章19節から、女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝するすべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。アメン。真の礼拝の姿がここにあります、ね、このサマリアの女、この彼女が話している相手が預言者だと思ったその途端に、ね、彼女は礼拝について、ね、一体どこで礼拝するべきなのか、ね、ということを聞こうとしたんですね。あなた方のは、ね、あなた方はが礼拝するべき場所はエルサレムだと言っている。しかし私たちの先祖はこの山で礼拝をしました。一体礼拝とは何ですか？その質問ですね。それに対してイエス様は、私の言うことを信じなさいと言われました。で、イエス様の言うことを信じなさいですね。あなた方が、ね、礼拝するのはこの山でもなく、エルサレムでもない、そういう時が来る。真の礼拝とは、ね、霊と誠によって父を礼拝する、ということだ。イエス様おっしゃいました。霊と誠。要するに皆さんの霊。人はですね、アダム、エヴァのあの善悪仕組みを食べてしまったあの事件以来、霊が死んでしまいました。霊とは神様と交わりをする、そういう、ね、人間の器官です。その霊が死んだ状態のまんまで、ね、礼拝をしても、それはただの形式であって、何の意味もない。しかし真の礼拝者は霊と誠を持って父を礼拝します。これ誠と訳されてるんですけども、これは真理です、ね、霊と真理を持って、ね、真理とは何か、ね、この御言葉は真理そのものです。 ですから霊と御言葉とを持って礼拝をする、そのような礼拝者を父は求めておられるとイエス様はおっしゃいます。神は霊ですから、ね、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければならない。人もですから、イエス・キリストを信じた時点で霊が復活します。永遠の命がね、霊は永遠のものです。 永遠の命が復活して、そして神は霊です。人も霊を持っています。霊は霊を持って交わりをするものであって、神を礼拝する者は霊と誠をもって礼拝しなければならない。だから、ね、神様を礼拝するということ、真の礼拝とは、霊と誠、御言葉を、ね、霊と御言葉を持った礼拝ですね。このような礼拝者を、父は求めておられます。で、さらに、ね、この25節から続き読みますと、女はイエスに言った。私は、キリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られるときには、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。ね、彼女は、まず礼拝のことを聞きました。そして、わからないことは、メシアと呼ばれるお方、キリストが来られる。ね、その方が全てを教えてくださるでしょうという、キリストに対する期待も彼女は持ち合わせておりました。そしたら、なんとですね、イエス様、ね、もう、まあ、イエス様のメシアなんですけども、26節。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。アメン。イエス様は目の前に、要するにキリストをこの女は目の前にしておりながら分からずに話していたんですけど、しかし、このイエス様、面と面を向かって話しているこのイエス様こそがメシアだ。もう女はどれほど、ね、びっくりしたことでしょうね。もうあまりにも唐突すぎて、もう冗談じゃないかと思えるほどなんですけど、しかし女は、ね、もう信じたんでしょうね。半ば本気で信じました。だから彼女は、ね、もう壺を、ね、水瓶を置いて、そして、ね、街に出ていて、ね、この人でしょうか、キリストと呼ばれる人は一体この人なんでしょうか、ね、人々を寄せ集めて、みんなイエス様のところに連れて行ってしまいました。ね、それで、連れてこられた人々はイエス様と出会って、そして、ね、人々もまたこのお方がメシアであるということを認めたんですね。イエス様を求めて、ね、出会う人々、確かに、ね、この町の人々も、ね、この女のようにメシアを求めていたんでしょうね。この女もですから、ね、メシアを待つ信仰、そして、ね、このヤコブの井戸を持っている、私たちの先祖はヤコブであるという誇り、ね、そして礼拝を捧げるというその志、それを持っておりました。何しろ、ね、北イスラエル王国、ね、この、ね、サマリアの地方は、ね、ヤコブのがヨセフに与えた辞書、ね、スカルという町です。ね、創世記見ますと、ね、ヤコブがヨセフに、ね、あのシェキムの町、そこをね、私は買い取ったので、そこをヨセフあなたに与えよう。記事は、まあ、ですから、シェケムイコールスカルだと、まあ、聖書学者はね、そのように思われてるんですけども、そこの町、ね、ヨセフの町ですから、北イスラエル王国に与えします。そこは、ね、もうね、歴代史の公開説教を学んでおられる皆さんはわかりますね。北と南に分断されて、北の人々は、ね、エルサレムに詣ることはできない。で、それで仕方なく北において、ね、礼拝を捧げる場所を定めて、そこで礼拝を捧げていた。ね、けれど南の人々は、ね、エルサレムが誠に主を礼拝するところだと言ってる。でも北の人々は、ね、それをしようがなかった。ということでずっと、ね、もう歴代のその先祖代々ずっと、ね、この山と呼ばれるところで礼拝を捧げていた。けれどイエス様はおっしゃいます。この山でもなく、エルサレムでもない。礼拝を捧げるところは、ね、場所じゃない。霊と御言葉によってなんだ、ね。おっしゃいました。これこそが、ね、父が求めておられる、ね、礼拝。そして、すべてを教えてくださるお方は、メシアなるキリスト、ね。この女が面と面を向かって話していたイエス様。あのお方、そのお方です。私たちもですから、ね、礼拝するにあたって、皆さんも霊と誠を持って礼拝を捧げなくてはなりません。そしてその礼拝を導き、皆さんを真理へと導き、皆さんにわからないことを教え、そして皆さんを神の栄光へと導くお方はこのキリストです。ハガイ書において、ね、この宮、ね、以前の、ね、栄光に輝く宮を見たことのある者が、この、ね、ハガイ書の時代のこの宮を見た、その目には、まるでないに等しいのではないか。ハガイは、 破壊書2章3節で言っております。で、まるでないに等しい神殿、いや、しかし神殿というもの、ね、主を礼拝するというものは黄金や、ね、宝石が散りばめられていた礼拝堂でなければ、礼拝しなくては主の栄光が現れないと思ったら大間違いです。大間違いなんです。で、むしろ人々の礼拝者のその主を礼拝する志こそが、これこそが大事です。ね、礼拝に集まる人数、ね、礼拝堂の立派さ、ね、そうしたものではないんです。礼拝者が、ね、いかに少なかろうとも、礼と誠を持った礼拝者が、ね、集っているならば、そこから、ね、主が奇跡を起こされるんです。一体ダニエル、ね、あのバビロンの地に連れて行かれて、ね、ダニエルがいたところはバビロンです。ダニエルにとっての礼拝所はどこだったか、ね、自分の家の、ね、屋上の間、そして、ね、エルサレムの方角に、ね、窓を開いて、その方面に向かって、ね、朝ごと夕ごとにダニエルがひざまずいて礼拝を捧げる、それがダニエルの礼拝でした。けれどもバビロン捕囚の前の、ね、こんな豪華絢爛な神殿があった時代よりもはるかにダニエルの時代の方が、ね、主の栄光が現れましたね。結局礼拝者の心です。ダニエルの時代、ね、ダニエルと、ね、シャデラク、メシャク、アベデネゴの合計4人が、ね、集って礼拝を捧げている、そんなわずかな人数だったんですけど、しかし主の栄光がバビロン全体を覆ってネブカデネザル王を動かし、ね、このダニエルの敬う神を、ね、恐れない者は、ね、その家は、ね、破壊されゴミの山とされて、ね、その者は殺される、ね、そういうお触れがネブカデネザル王を通して出されました。主の栄光は、ね、大人数によるのであろうと、小人数によるのであろうと、ね、主が救いをもたらすのには、数は関係ないんです。皆さん、ね、皆さんに100円を主が与えてくださるのであろうと、100億円を与えてくださるのであろうと、主には関係ないんですね。皆さんの風邪を治すのであろうと、皆さんの癌を治すのであろうと、主には関係ないんです。どちらでも、いとも簡単に主は治してくださるんです。しかし人はですね、風邪を治してください、ね、風邪の癒しを祈っても、ね、癌の癒しを、ね、なかなか信じないものです、ね、100円、1000円が、ね、与えられるのを、ね、人は喜んでも、ね、100億円、ね、与えられるということを、ね、これを、ね、なかなか信じないものです。どちらも主にとっては同じ、ね、主にとっては、ね、もうだって主は指先で天を作られたんです。宇宙は神の指の技である。ダビデは詩編で、ね、言いましたね。宇宙を、ね、指の技で動かす主が、ね、ましては皆さんに、ね、指を動かして、ね、100円であろうが100億円であろうが、ね、もうどちらも、ね、与えるのも全くもって関係ないですね。主はそういうお方です。だからハガイを通して、ね、あなた方そんな板張れの家に住もうと思って、そんな右往左往して走り回るべき時でしょうか、ね、そういう時じゃないでしょう、ね、むしろあなた方自身が山に登って木を運んできて宮を建てなさい、ね、私はそういうふうに言われます。人が、ね、主の栄光を、ね、仰ぎ見るためにこそ、ね、主はこのことをなさるんです。ですから、ね、その上でこの、まあ、ハガイ書2章の、6節以降の言葉があるんですね。ハガイ書2章の6節から、誠に万軍の主はこう仰せられる。しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす。ちなみに主日の夜に、質問がありまして、ね、レビ記に、ね、主の前で、ね、宝物をね、捧げ物を揺り動かすという表現があるんですけど、それはどういうことですかって、ね、まあ、レビ記の方に調べてみましたところ、要するにですね、祭司が、和解の生贄を捧げるときに、その捧げ物を、主の前に、ね、祭司が高く上げて、ね、揺り動かすんですね。特に民の10分の1の捧げ物を揺り動かします。ね、このしもべも、手術礼拝において、ね、献金、箱が回ってきたら、ね、箱を受け取ったら、ここに置いて、ね、高く掲げて、ね、これこそ主をあなたに捧げられた人々の10分の1ですね。 その祈りを捧げるんですけども、揺り動かす、ね、それはどういう意味か。一度主に捧げられるんです、ね。祭司がそれをひとたび主に捧げる。そして揺り動かして、そして戻すときに、ね、要するにひとたび捧げられたものを引き下ろすんですね。銀行に預けたものを引き下ろすように。ですから、主にもう捧げました。けれども祭司はね、食べなくてはなりません。食べて、人間食べなくては生きていけないですね。ですから祭司が、これは祭司の食物とせよという、その主の定めに従って捧げられました。けれども、捧げられて祭司の手元に何も残らないじゃないです。主のもとに捧げられたものを、ね、銀行口座から引き下ろすように、祭司が引き下ろして、そしてそれを祭司が食べるんですね。そのような意味が、ね、ある、あの、講演で学びました。ここにおいて、ね、主が言われます。私はもう一度、天と地と海と陸とを揺り動かす。ですから、人々がもう自分の手のもの、この地上のものをひとたび主にひとたびお捧げするんです。捧げたら主が揺り動かしてくださって、再び宝物を、ね、全世界から金を銀を揺り動かして私たちに引き出させてくださる、ね、ですね。なぜです。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。銀は私のもの。金も私のもの。万軍の主の蜜げ。この宮のこれからの地の栄光は先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の蜜げ。アメン。この宮のこれからの地の栄光は先のもの、ね、ソロモンの宮殿の時のあの栄光より勝ろうと仰せられます、ね。その神殿にある備品、ね、その、器具類、それらは以前に比べれば、ね、高価な材料ではなかったかもしれません。けれども、ソロモンの時代よりもはるかに勝る栄光でこの宮を満たそうと主は仰せられました。それは礼拝者の志にかかっています。礼拝者が礼と誠を尽くして主を恐れ、敬い、愛し、ね、御霊と、ね、御言葉を持って礼拝するならば、主の栄光が現れるんです。人数も、ね、あるいは教会の材質とか、教会の広さとか、ね、いかに、ね、金銀宝石で散りばめている、ね、そんなことは関係ない。皆さん、礼拝者の志が、肝心です。皆さん、この宮を、はるかに勝る栄光で満たしましょう。皆さん、一人一人が、霊と、御言葉を持って、真心から主を礼拝するならば、主の栄光が現れてくださいます。ダビデの時代、モーセの時代のような、サムエルの時代のような、ダニエルの時代のような、主の栄光が現れる。その鍵となるのが、皆さん、礼拝者です。どうか皆さんが、霊と誠を尽くして、主の栄光でこの宮を満たす、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する主よ、あなたを褒めたたえます。私たちに、今一度この破壊書の御言葉を通して、この天性開拓の、その土台となった御言葉を示してくださったことを感謝します。主よ、誠に、私たちは、あの場所、この場所、あるいは、いかにお金を費やすか、そういったことよりも本当にあなたに対して礼と真理と持って礼拝を捧げる。このことこそ主は喜ばれる。このことこそ父は求めておられる。主は本当にその通りです。私たちは今まで本当にそれをあまりよく見えておりませんでしたけど、しかしあなたが見えるようにしてくださったことを感謝いたします。私たちも本当にあなたを大事に敬うものでありますように、サマリアの女が本当にあなたに求めたように、私たちも求めることができますように、そして私たちも捨て去るべきは、しっかりと捨て去ることができますように。生活のため、お金のために右往左往することよりも、本当にあなたを求めるものでありますように。あなたが今日これらのことを示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によって、祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたはあの絢爛なホロモン、そのソロモンの聖殿を、人の罪のゆえに罪深い国を用いて滅ぼし、そして後にあなた自身が建てなさいと言ったその聖殿は、主よ、霊と真言を持って主を礼拝する場所と仰せられました。主よ、私たち自身がこの霊を持って永遠にあなたと共に生きるべくして、あなたがあなたに似せて作られたその品性を持ったその霊を持って、主よ、魔王となるこのイエス様で満ちて、そしてイエスの御名によって礼拝を捧げることが後の栄光であると教えてくださったことを感謝いたします。この宮の後の栄光、それが以前の栄光より大きいと主は仰せられました。そして主の仰せられたこの宮というところが本当に後の栄光であられるイエス・キリストによって満ち満ちるようになったとき、主よ、そこに主ご自身の印である平安を与えてくださると、主よ、あなたは今日のこの御言葉を通して私たちに教えてくださったことを感謝いたします。私たち一人一人がサマリアの女のようにメシアを待ち望む信仰を持って、主よ、あなたを待ち望み、そして私たちの着飾った絢爛な外側ではなく、あなたの御前において私たちの霊が御言葉できれいに飾られて、そして御言葉によって高価絢爛となって、そして後の栄光、後の栄光化された一人一人として、私たちの霊であり真言であられるイエス様の名前で礼拝を捧げることができますように、そして私たち一人一人がこの平安に預かることができますように、主よ、あなたが私たちを今日もこの破壊書の御言葉を通して教えてくださったことを感謝いたします。主ご自身の臨在を私たちに与えてください。あなたの聖なる御旨が実行されるとき現れる聖なるその臨在、そして震え、それをもって主よ、本当に私たち一人一人が主にあって礼拝を捧げるものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。後の栄光、主よ、カボード、ハーロン、本当に主の仰せられたこの通りの後の栄光が身につけられた一人一人であられますように、主よ、後の栄光の印である霊と真言を持って礼拝を捧げる一人一人であられますように、私たちの霊が真言なるイエス・キリストの御言葉によってきれいに飾られて、そして後の栄光、後の栄光を本当に全身で浴びたものとして主を礼拝することができますように、 私たちを祝福してください。霊と魔法と思ってメシアを礼拝すること、その礼拝する方法として御言葉になるイエス・キリストを私たちの霊に本当にいっぱい満たして、そして主を礼拝すること、これが条件であったことを今日あなたがまだ教えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。